is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ。北原みのりです。寒くなってきましたね。で、私も頭が坊主なもので、すごく頭寒いんですよ。で、毎日毎日帽子かぶらなければ外出られないんですけれども、この間久しぶりに帽子をかぶらずに電車乗りました。そしたら目の前にね、男女カップルが座ったんですけれども、もう信じられないくらいね、私のことじろじろ見るの。ぶしつけってことってこういうことを言うんだなって思うぐらいの視線でしたよ。何を喋ってるのかよくわからなかったんですけども、どうやらね、私が男か女かを二人で相談してるんですよ。相談すんなよそんなことどうでもいいだろうって思ったんだけれども、あの靴は女物じゃない、でもあの顔はでも坊主。確かにその日なんかモコモコしたね、変な発酵したと思うんですけれども、失礼だよね。私は物みたいな気分でしたよ。全然人格なし。そのことを FTM の子に聞いたら、そんなことを初めて知ったのって逆に驚かれました。男か女か分かんないとね、やっぱりね、人がだんだん不安に感じ始めてきて、隣の人をつついて、ね、あれどう思うどう思うみたいな話になっていくそうなんですよ。下手すると車両中がそうなることもあるんだっていうふうにその子は言ったんですけれども、いや怖かったです本当。なんか怖いし気持ち悪いし、どう言っていいか分かんないし、ここでちょっとあんた失礼だよって言ったら、逆に何のことっていう風に開き直られたらもっと怖い、嫌だなとか思ったりとか、もうすごい嫌な気分になね、もうこれから帽子手放せないな、もっと女らしい格好しようかしらとか、そんな気持ちになっちゃうような気持ちの悪い視線でした。で、話を友達にしたら、また別の友達にしたら、その人の知り合いがものすごく髪の長い男の子らしいんですけども、警察新宿の駅を歩いてたらね、いきなり私服に捕まって、ちょっと話聞かせてくださいって言われたそうなんですよ。怖い世の中になりましたね。私もいつ私服に囲まれてちょっと署までとか言われることも考えられないわけでもない。そういうわけで逮捕された方、メールをお待ちしております。街を歩いてるだけで変な目で見られた、警察に声をかけられた、そんなあなたからのメールをお待ちしております。マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、この1週間もいろんなニュースがありました。消費税がなんと 10% 台になるという話も上がりました。フィンランドに行ってた友達が言ってたんですけども、フィンランド福祉国家、消費税 22% ですよ。でね、日本がね 15% 以上にするんだったらば、もっとまともな福祉しろよオラっていう話ですよ。本当にどうなるんでしょうか。皇室典範有識者会議では、女性女系天皇を容認することが決まりました。サーヤは運転免許を取ったそうです。保守系の女性議員らで作る立て直そう日本女性塾のシンポジウムで、安倍幹事長代理が、保守系の女性をもっと増やし、過激な性教育、ジェンダーフリー教育に対する運動を進めるため、運動してもらうことが大切だ。将来、女性塾から首相が誕生することを期待すると発言しました。誰が入ってんですか、これ。てか、これ、共謀罪にならないのかしら。行き過ぎた反性教育じゃないかしら。本当ね、ジェンダーフリー、ジェンダーフリーね、ジェンダーフリー、ジェンダーフリーって言ってますけれども、一番言ってんのはあんたらだってっていうか、もう、おかしいよね。こういうのジェンダーフリークって言うんですよ。鹿児島では24日、実務経験が5年以上の警察職員が3年未満の若手職員の相談相手となり、実務、生活、精神面で指導する制度を来月から導入すると発表しました。制度に付けられた名前は、今日出会い制度。で、確か、正しい発音か知りませんけれども、兄弟愛、兄弟愛、鹿児島弁で兄弟愛、 というそうです。互いを兄弟、まあ、鹿児島弁と兄音というらしいんですけども、と指定して、まあ、ペアを作るんですよ。で、そのペアがいくつか集まって、一つの単位になると、その単位を見つめる兄分ってのが出てきて、そいつをおーあにょと言って統括するらしいです。しかし、女性職員はどうなるんでしょうね。やっぱ弟になっちゃうんですかね。どうなんだろう。でもこれ鹿児島では400年以上前から、400年以上前にあった、まあ、薩摩藩の制度なんですか、らしいんですよ。どうせならね、こうなったら皆さんちょんまげにしましょうよ。ちょんまげで国会もやろうよ。そしたらね、安倍幹事長あんたのことも認めるよ。こんなふうね、古臭いこと言ってんだったらね、ちょんまげぐらいにしてね、日本の伝統とか言ってください。刀刺して言ってください。ほんとね、民主党の前原、あいつもなんか決断とか言ってる場合じゃないよ。あんたもちょんまげにしないよしね。もう本当に嫌、男たち臭くて臭くて臭くて。みんなちょんまげにしたら私も認める。筋通してください。あんたらの言ってることはちょんまげだ。ということで、私は今週注目したニュースはまぶち事件でした。今週まぶち事件の犯人が2人、まあ、容疑者が捕まりました。日本人の男、50代60代の男でした。で、日本人だったのって私はやっぱ思っちゃったんですよ。で、過去 の2002年のニュースを見ると、やはりもうほとんどフィリピン人だって断定してる記事が多いんですよね。東南アジア系の男は目撃されたとか、でこんなら日本人にはできない恐ろしい犯行だみたいなことを書いてる雑誌もありました。でも一番書いてたのが週刊文春なんですけども、週刊文春はどう島つけんのかと思って、今週の週刊文春のでも特集、ヒルズ潜入取材でした。ふざけんなよって感じですよね。自分たちがあんなにフィリピン人で書いておいて、どうね、謝罪しないんでしょうか。で、やっぱりでもなんかニュースもあんだけ大きな事件があった、ね、の解決しそうだっていうのに、あんまり報道がされてないような気配がするんですけれども、気のせいでしょうか。でもこのままいくと、なんとなく忘れられていってしまうような事件のような気がしませんか。で、一方でやっぱり世田谷の一家殺人事件とか、真淵の事件のちょうど1年後ぐらいですね、起きた福岡一家殺人事件、これは中国人が留学生が捕まった事件で、もう世田谷、真淵、福岡、まあ家族は家の中で昼間夜殺されたってことで、外国人犯罪の何か大きな柱として語られることが多かったんですけども、その真ん中の事件が日本人男性2人でも、この事件だけスーッとなんか歴史から消されそうな、そんな静けさを感じるのは私だけでしょうか。なんかね、忘れちゃいけない事件のような気が私にはすごく余計に感じられるんですけども、やっぱあんだけのひどい報道をしていて、あんだけ外国人犯罪だみたいなところで盛り上がったこと、でそれの反省をやっぱしなきゃいけないと思うし、やっぱね、50代60代の男がさ、人殺してますよ。で、なんかね、どっかの情報とかの統計で見ると、外国というか、まあヨーロッパとかだと犯罪を犯すのが一番多いのは20代の男性だったりとか10代の男子なんですよね。ところが日本に限ってはもう40代50代の方が、男性ね、40代の50代の男が犯罪者になる確率というか、まあ、人を殺したりとか暴力振るってるっていうのはすごく多いんですよ。で、これってさ、社会問題じゃないですか。50代の男がねえ、人殺してんだよ、キレて。普通50代って言ったらちょっとぐっと抑えられる年じゃない。でも私も怒鳴ったりとか、私のことをなんか小突いたりとか、ね、車乗ってて絶対入れないぞみたいな顔してる、運転手ってだいたいおじさんだったりするもん。やっぱね、こんな50代の男が追い詰められてる世の中、やっぱ社会問題でしょ。で、追い詰められてるって私ちょっとかわいそうなふうに言ってるけど、全然そんなこと思ってるんで同情してないですけども、自分たちの問題やってくれよって感じですよね。なんでさ、自分たちは社会問題にされることをこんだけ嫌がって、若い女がとか、ね、10代の女がクラミジアとか言ってる場合じゃないから、お前たちがおかしいんだっつうの。本当に50代の男、もっと社会問題化されて、プロジェクト X とか見てね、チンコ汁流してる場合じゃないですよ。本当に自分たちの問題を、本当ね、真淵事件を忘れるなっていうのは己に聞けって感じで、私はおじさんたちに問いたいですね。
Here we go! go.
メール紹介します、北原みのりさん、ラウピースクラブ OL の皆様こんばんは。あ、ちなみに OL っていうのはあのオフィスレディではなくおまんこレディですからね。こんばんは。メール初めて送ります。通販で購入したバイブで楽しいオナニーライフを送っています。ありがとうございます。女祭りにも行きました。 ありがとうございます。本当に楽しい時間ありがとうございました。また来年もぜひぜひ参加したいです。女祭りでたくさん元気をもらえたからか今日一つ行動を起こせました。福祉関係の専門学校に通っているのですが、一人ひどい男の先生がいます。ジェンダーを意識して女性は母性、男性は父性を持ってうんにゃらかんにゃら、就職する若い女性が多いから少子化がうんにゃらかんにゃらなどと挙げたらキリがないのですが、俺様自慢話と女が悪いという話ばかりするんです。怒りのあまりに精神的に辛くて授業前後お腹が痛くなったりしました。我慢の限界で多学科のセクシャルハラスメントの担当女性教員に相談に行ったところ、きちんと理解してくれて学校として対応してくれることになりました。嬉しくて嬉しくて嬉しくて、フェミ友が少ない私としてはこの喜びを誰かに伝えたいと思ってラブピースクラブにメールしました。かっこまだまだ戦いは終わっていませんが、てんてんてん。さくらさんからでした。どうもありがとうございましたね。バイブ買ってくれて、おな祭りにも来てくれて、もうヘビーユーザーじゃないですか。しかもメールまでくれて本当にありがとうございます。で、あのね、女性教員がいてよかったですよね。対応してセクシャルハラスメントのそういった部署がある学校は、まあほとんど最近はあるそうなんですけども、あのちなみにうちの父親男なんですけども、まあ、当たり前だよね、父親男なんですけど、あの学校の教員でね、なんとね、セクハラ対策員やってるそうなんですよ。で、なんでお前がやるんだって話なんですけど、なんかほらセクシャルとの、あの被害者の 話を聞くのに、担当の女がフェミニストだと、被害者の意見ばかり聞いて、偏った判断をするから、中立に男を置くみたいな判断する学校も結構あるらしいので、本当女性教員でまともな人でよかったですよね。皆さんの会社とか学校とかどうですか？ちゃんと機能してますか？セクシャラ対策というか、セクシャラハラスメントの。なんか結構セクシャラハラスメント対策やってる人がセクハラしたみたいな話も聞いたりするので、どうなってるんでしょうかね。でしかも最近って、それってセクハラじゃないですかとか言って抗議しても、ね、セクハラって言葉がもうジョークみたいになってるというか、セクハラ、それってセクハラみたいな感じで、なんか酒の席のつまみのような感じになっちゃったりとか、重みがない言葉になってますよね。そんな中で本当のセクシャルハラスメントだとか、男からの性的な嫌がらせみたいなところを告発することの重みみたいなのがなんとなく欠けてきてしまってるような感じがするんですよ。そんな中ででも行動を起こしてちゃんと抗議できて、でこの男のね発言が、まあ授業でこんな話させないぐらいの学校がきちんと対策を取ってくれればいいなと思ってます。もしそれでもキリなかったら、ライピスクラブのおまんこレディたちがさ、その学校行くから、でその男ボコボコにしてるからとか言って、またこうやってこと言うと、なんか共謀罪捕まるのかしら。でもね、言ってやるから皆さん連絡してください。セクシャルハラスメントの対策についても皆さんの状況を聞かせてください。メール待ってます。メールの送り方は love@lovepeaceclub.com に、直接メールいただくか、ウェブのメールを送るをクリックしてメールを送ってください。お待ちしております。
一人エッチ。一人エッチ。
オナニーコラム、ブードゥー夫人。男に対して恨みはありませんか？あいつ私の話全然聞いてないじゃんとか思うことありませんか？そんな時にはブードゥーボーイはいかがでしょう。ブードゥーボーイはあなたのドール、いろんなとこに針を刺してあなたの彼を思い通りに操ります。例えばご飯を作れ、話を聞けよ、風呂を入れろよ、他の女のこと考えんじゃねえぞ、足を揉めよ、リモコンよこせよ、背中を揉めよ、そんなことが体中に書いてあるブードゥーボーイ。そのブードゥーボーイの一つ一つに針を押すと、その通りに男が動くという不思議なブードゥーボーイ。今週からライピースクラブで2500円で販売中です。でね、本当に以前ブードゥー人形っていうのをジョークで売ったことがあるんですよ。まあ、ブードゥー人形だって可愛い感じので、ね、庭先に鶏の首吊るしてどんちゃらかんちゃらとかいうものではなく、まあ、楽しいことがしたいなとか両思いになりますようにみたいな可愛い言葉が書いてあるのに針を押してくださいっていうのがブードゥーだったんですけども、これがね結構売れちゃったんですよ。で時々電話とかメールが来て、効果ないんですけどっていうものが結構来るようになっちゃって、やばいと思って、バイブなら効果ないんですけどって言われたら、まあ、こう使ったらどうですかとかいろいろ言えるんですけども、ブードゥーじゃねえって言ってと、一時期販売中止にしてたんですが、最近ブードゥーボーイというのを見つけて、これはいけるんじゃないかと思って売り始めることにしました。ブードゥーボーイ、多分世界中の女のまあもう男との会話を諦めた女たちの呪いの人形として、これから大ヒットするではないかと私は予想しておりますが、でもね、ほんとね、話通じます？幸せにカップリングされてる方がいらしたら申し訳ないんですけども、男と話してて楽しい時ももちろんあるよ。でも話通じてんのかなみたいな時ってないですか？私は結構ありましたね。一番自分が痛いなと思うこととか、自分が辛いなと思うところをこの人にどう説明できるかと。でそれはやっぱり私が女であることとか、その社会的なところでどう見られてるかとか、もういろんなとこを考えていくと、なんかね、共感しにくいんでね、その共感しにくいし、どんなにね、仲良くてもやっぱり階層的には上下だから、男と女のとこで社会的にはね、そうなるとなんか同情されてる感じで、僕はそんな男じゃないけども頑張るよと励まされたところって何なのよみたいな気持ちないじゃないですか。まあでも私もこういう私も、まあ、男と話を合わせようとか、話を楽しく、まあ話を楽しくしようっていうのはまあしたいとは思うんですけど、でも何か 育んでいけるものがあるとかってもう花から思ってないところがあるんですよ。そしたらね、前ちょっとセックスした男の子に好きみたいなこと言ったら、君とは育むものがないと言われ振られてしまったことがあったんですけど、その時私ね、やっぱり青天の霹靂っていうか、はぁーって思ったんですよ。みんな男と何か育んでいたんだ、男は私と何かを育みたいと思っていてくれたんだみたいな。気づかなかったわ。でも育めるもんが本当にあるんでしょうか。私はもうブードゥードールに頼りたいなと思っちゃいます。ごめんなさい、男嫌いで。
No baba no future。 Oh yeah。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんかババボシ存続の危機かみたいなこと書いたら、なんで存続の危機なんですかっていう風に本気で聞いてくださってるか、聞いてくださった方が今週何人もいらしていただいて、とりあえず聞いてくださいっていう風に言ってたんですけれども、聞けない方がまだちょっと多いみたいですね。で本当に今聞いてくださってる方って Mac ユーザーとか Windows メディア入れている方とか、本当に貴重な読者の視聴者の皆さんという形で最後まで聞いてくださってありがとうございます。ぜひぜひ友達にも勧めてください。来週こそは女性天皇をやりたいと思ってます。女性天皇女性天皇と言ってるうちに、本当に有識者会議の人たちが女性天皇女系天皇ありみたいな話になってきていて、まあ現実化しそうですよね。でここでまあ正論とか産経新聞系の人たちが Y 染色体がとどういうふうにまあ反論していくのかが楽しみな今日この頃ですけれども、皆さんのご意見ぜひお待ちしています。でこの番組はポッドキャスティングに対応してます。ポッドキャスティングとは、番組が更新されるたびに自動的に番組や今聞いてるお持ちの PC に届いたり、 iPod で番組を聞くことができるシステムです。無料です。詳しくは画面右にあるインターネットの聞き方を見てください。こんなところが足りないんじゃないかとか、いろんなご意見これから一つずつ作っていきますので、皆さんのご意見ぜひぜひよろしくお願いいたします。マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりでした。また来週。
なりたい。